はい、はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局でございます。この番組は、愉快な面白いことを紹介していく番組でございます。MC は私 KMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつかいおかです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そして本日ゲストは
ひひえいレズコマさん上ひひえい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、
まあ、2月収録、まあ、大取りという形で、はい、うん、まあ、控えてた、
はい、
一番の対策をご紹介したいかなというところです。
はい、
ザ・レジェンド&バタフライ、
はい、
ですという東映設立70周年記念作品、
はい、
はい、
これアップするのいつぐらいですかね、この動画を。
まあ2月後半ぐらい。
あ、じゃあネタバレ大丈夫ですね。
大丈夫です、
ね、
もうレジェンドもご覧になりましたし、はい、私も見ましたという、はい、ところで、まあ、多分誰もこの映画について語らなそうだったんで、うん、
なるほど、
はい、
はいはいはい、
はい、
今日は語っていきましょう。
はい、どっから話、わかりました、わかりました、良、うん、かったところから話しましょう。
はい。で、まあ、一つ、本当に僕、大きな間違いをしてしまったの、一つ。
何か。
これを見に行く前に、
はい、
ネットフリックスにある、ボッチ・ザ・ロックを8話、
はい、
止まらなくて、見てしまいまして、
8話まで、
2回涙をしまして、その後にこれを見に行ってしまったというね、
うん、
まあ、一応これだけ言っておきますと、何も言って、一応それ繋がりませんよ、
ね、全く全然話関係ないですから、
ね、話関係ないですから、全く話も違うし、
はい、
レシモンじゃないし音楽もね、じゃないしね、でなんで、でも一応、ボッチザロック8話連続で見てしまってからこれ見ていきました。はい、
ダンボールに入ってた女の子が最後人として認められる話ですから、
ね、はい、
それは冷蔵庫マンさん、刺さるでしょう。
ですね、私の生き様を見て
で、その状態で、もう上げ上げの
状態、上げ上げで拓也行こうか、
いい選択肢です、いい選択肢です、
これで拓也行こうかと、はい、
うん、
で、
うん、どうだった？
ですね、
大丈夫、良かった、良かったところ教えてください。良かった、
良かったところ、
良、はい、かった
ところ、良かったところですか？拓也ぶれないっすね。
確かに
拓也ぶれないし、あと綾瀬はるか、まあタイが主役もやりましたし、うん、オリンピックのタイガもヒロインで出てましたし、やっぱりね、もういろんな経験積んでるから、もう何無敵ですね、綾瀬はるか。
だ、本当失礼な話ですけど、
うん、
綾瀬はるかってうまいなと思っちゃいました。
うまいなと思
っちゃった。いや、俺も思いながら失礼だなと、うん、いや、それはそうだよ、この人20年ぐらいやってんだからと思って、おっぱいバレーとか言ってる場合じゃないよと思って、
そう、それと対照的に拓也のマイペースな拓也演技、
拓也もね、
うん、
安定してるんですよ。
安定してるのよ、本当に安定してるのよ。
下振れ、上振れないですからね、
うん、
だから、まあ、うん、安心して見てはいられる。
そうで、本当によかった、その2人。
あ、はいはい、
うん、で、脚本家の方、
はいはいはい、
どうする家康も、
あ、やられてる小沢さんでしたっけ。
そう、
はい、
コンビネスマン JP とかやってる方なんですけど、
はい、
どうする家康が、
はい、
最近もうね、もう攻撃されまくってるわけですよ。
いや、なんかファンタジー界があるっていうのは聞きましたよ、僕もちゃんとは見てないですけど。
で、僕はどうする家康、
はい、
面白くてしょうがない。
あ、いや、いいじゃないですか。
なぜかというと歴史知らないから。で、またね、うまくこう持ってってくれるわけよね、
歴史知らない人には、
うん、
はいはい、
でその持ってくのが歴史知ってる人にはすっごい
イラッとする、
イラッとするんだけど、それをそのハードルを超えました
ね。じゃあいいじゃないですか。
え、
いいじゃないですか。
いやいや、そのハードルを悪い方向に超えました。いや、僕のハードルじゃなくて他の人のハードルを超えちゃったわけよ。
そっか。
いいところはだからその 2つですね。
僕はでもあれです、うん、まあ、その確かに綾瀬はるかも拓哉、うん、も良かったと思いますけど、うん、あれです、家
康、斎藤工さん、
斎藤工が面白かったです。
で一瞬だけだったよね。
そう、まあ、ものの5分ぐらいでしたけど。
浜田岳ってどこでした？
浜田岳分かんないですね。
うん、
浜田岳はここにいないです。
いない、
いない。
俺間違ったか
な。ほんと跳躍なんじゃない。でも浜田岳名前ありましたよね。
名前あったよね、はい、あれと思って。
家康はね、跳躍でしたけど、うん、なんか食えない感じがすごく良かったですね、
うん、あと木下藤吉郎役、
はいはい、
の方、
はい、
どうする家康も出てますから
ね。あ、そうなんだ。この人全然知らない感じ
で、ね、チームナックスです。
あ、チームナックスの方、
はい、チームナックスの方ですね。
あ、まあまあまあまあ、
ええ、
いいじゃないですか。
まあ、はい、ということで、
はい、で、いや、あの話的には、うん、いや、要は結局この信長の嫁さんの、
うん、
この濃姫、
うん、
とこの二人の話なんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、この人、この人ね、機長っていうんですよ。
うん、
本名のあだ名なのかな。
うん、機長。
でその長がバタフライだから、それに伝説対長っていう、まあ、言い方、まあ、そこももう、ああなるほどなと、
うんうん、
で実際にちょっと今川義元の桶狭間の戦いとか、
うん、
実はこの綾瀬はるかが、まあ、裏で軍師じゃないけど拓哉に指示を出してましたみたいなのとかは面白いなと思ったんですよ、
うんうん、
実際機長って確かね本当にいたかどうかも怪しいんですよ、濃姫って。で本当に謎に包まれて、まあ、昔だからね、資料も少ないけど、本当にいたかどうかも怪しくて、いつ死んだかも分かんないくて、なんで死んだかも分かんないし、もしかしたら子供も産んでたかもしれないみたいなのが俺の中で何かで読んだことあります。で一番謎に包まれた人物だけど、どうやら信長には結構影響を与えたらしいみたいなっていうとこから多分お話を作ってると思うんですよ。
どうする家康で、
はい、
今信長の、
はい、
信長のところに家康いるんですね。
はいはいはいはい、はい、
機長いませんね。
ああ、じゃあわざといないのかもしれないですね。
かも、
うん
うん、
だから実はその濃姫がいろいろ裏でやってたんですよっていうお話じゃないですか。で二人はすごく愛し合っててっていう、
うんうんうん、
そこの設定までは俺すごく、うん、あ、なるほどなと思って、あ、こういう見せ方なんだと思って、うんうん、あ、面白い面白いと思って見てました。桶狭間の戦いまでのところですかね。でそこまでかな、うん、ちょっと疲れちゃう
ですね。あのさ俺歴史全くダメなのね、
はい、
歴史赤点しか取ってなかったのよ、
はい、
だから何月何年何月とか出るじゃない、
はい、
さっぱり分かんなかった。
いやいや、まあ、それはでもしょうがないと思いますよ。僕もよく分かんないし、
ただあれ 何年何月とか出ても
ピンとこないです
よ、ね、ピンとこないのよ、
はい、
本当に。
でもあれはみんな分かんないと思います。
あれ分かんない
よね。分かんない、何年何月だけだと分かんないですよ
ね。え
だ実際だから30年ぐらい経ってますよね。
そうでしょ。
でも2人は何も変わってないなっていう大河ドラマ意識じゃねえかここと思いながら、
うんうんうん
うん、もうちょっと最後年取ってもよかったんじゃねえかなと思いながらも、
うん、
まあまあまあと思いつつも、ちょっとねものすごく気になるシーンがあって、
うん、
この綾瀬はるかと拓哉がなんか途中で町民の格好をして抜け出すじゃないですか、
うんうん、
で町をなんかこうデートするみたいなシーンが、実は2人ともその時までそこまで仲良くなくて、うんうん、でデートしてなんかバレないようにデートしてなんかそこで買ったすずりかなんかが最後出てきてみたいな、
うんうん、
それが伏線になって、そこはいいんですよ、いいんです、いいんです、別にそれはすごく全然いいんで、フリットしても全然いいと思うんですけど、ただ気になったのはなんか2人でデートしてる最中にスリに会うじゃないですか、
うん、
タクヤが、
うんうん、
で子供がバーってドーンってぶつかったら子供にこの懐の中にあるお財布とあのコンペイトーを持ってかれてる、
うん、
でコンペイトーは信長好きなんですよ、
うん、
そういう、そういうも事実はあるんです、うん、だからまあいいんです、そこもちゃんと調べてあるからいいんです。あで持ってかれちゃって、あ、なんだって言ってその子供、ちょ待てよとか追いかけるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ちょ待てよとか言って追いかけて、そしたら今度なんかその子供がこう自分の家かなんかに帰って、まあまあ貧民屈というかそういう集落みたいな貧乏な人たちの小敷集団みたいなところに帰って、おお、なんで食べ物と飯があるじゃねえかみたいな、バーってなんか大人たちが
あさって、でそこに拓也が、拓也と綾瀬あるから、ちょ待てよって言ってきて、うんうん、で俺のじゃねえか返せみたいな感じで、でもなんかお金はもうみんなバーって持ってかれちゃってるからないから、コンペイトーだけちょっと持って帰って、で、帰ろうとしたら、その結局追手を負けなかったって、そこはちょっと俺よく分かんなかったんですけど、追手を負けなかったっていうことで、その持って窃盗を働いた子供が周りの大人たちからボコボコにされてるんですよね、
うんうんうんうん、
それを綾瀬はるかが見て、子供が殴られてるのがかわいそうだと思って止めに入ったんです、
うん、
そう覚えてます？
知ってる。
それでなんだよなんだおめえなんだおめえこの野郎みたいな感じ、何入ってきてんだ、また入ってきてんだみたいな、おめえいい女だなみたいなのかよくわかんないんですけど、うん、なんか綾瀬はるかカッとなって、そこの小敷をいきなりジュワーって切るじゃないですか、
うんうん、
でうわーって思って、
うん、
そしたら拓也も、おやっべ抜きやがったと言って、
うん、
拓也も抜いて、
うん、
ヒンミンクスの小敷たちをうわって、
うん、
20人ぐらい切り殺してるじゃないですか、
うん、
そのまま綾瀬はるかもバンバンぶち切ってるし、
うんうんうんうん、
と思って、
うん、
なんでこの人たちこんなに切られなきゃいけないのと思ってと思って、うちポカーンってなっちゃって、
うん、
そのまま2人が逃げてって、山小屋かなんか逃げてって、でなんか追っ手も迫ってきてるわけですよ、でみたいな感じで2人ともハーハー言ってて、でなんか懐からなたき取られたコンペイトを綾瀬はるかに渡して、
うんうんうん、
ちょっと食べて落ち着けみたいな感じかなと、うん、そういうシーンかなと思って、うん、食べさせて、
うん、
たら食べさせたら、あ、美味しいみたいな感じで、うん、初めてキムタクの方を見て、
うん、
いきなりブチューって言って、
うんうん、
そのままこういたす、
うん、
始まるじゃないですか、
うん
うん、と思って、
うん、
ここで浴場すんのと思って、
うん、
なんでと思って、
うん、
意味が全く分かんないんだけどここのお話のと思って、
うん、
切りつけたまではまだ分かるんですよ、
はい、
その勢いでね、
うん、
カッとなって、
うん、
なんでそこでキムタクも乗っかってブワーブワーなんのかと、
うん、
なんでそれに対して綾瀬はるかは浴場するのって、
あのですね、
全然わかんなくて、
あの、
はい、
その
ーっていう、
子供を助けようと思った綾瀬はるかが、割って入ったら、
はいはい、
こう綾瀬はるかにこう来た女の人、まあ、最初の女の人だったんだけど、
はい、
女の人がいるわけよ、
はい、
したらいつも訓練してるようにこれをこうやったわけ、そしたら切れちゃったの、
あ、反射的に、
そうで、ひるむ、ひるむわけない、
事故じゃないですか、
うん、初めて人を切っちゃった、
うん、それはそこまでいいですよ、だから
でも、
うん、
どんどん襲ってくると、
うん、
で一回ひるんでもう一回ひるむのよ、
うん、
でそこで拓也があダメだよひるんじゃみたいな感じでガーって抜いてやって、そこでアクションシーンが欲しかったから二人のアクションシーンが始まるわけよ、うん、で初めて人を切った興奮であそこまで行っちゃった興奮、
初めて人を切った興奮でセックスしようと思うんですか、
うん、
俺は人を切ったことがないからわからないですけども、
でしょ、それだけのすごいことなのよ、
だ
初めて人を切った、
いやだすごいことなんでしょうけど、
うんうん、
それとセックスって結びつくんですか、
うん、僕はそう解釈した、
そういうことなんだ、
うん、だって人を初めて殺した時ってその想像ができない興奮してると思わない、
いや、わかんない、興奮かどうかわかんないです
よ、うん、だから自分からキスしたんじゃないかなと思って、
いやなんかね、綾瀬はるか切っちゃって、
うん、
でキムタクがやっべえって言ってそれで逃げ帰っちゃって、
うん、
で実は殿様だったからなんかものすごいお金とかが後であの集落に落とされて、
うん、
なんか普通の立派な家になってるとかみたいな感じだったらお話まだわかるんだけど、ただ虐殺してるだけじゃないですか、
ね、でもあの集落は もしもね2人が負けたら誰にも知られずに、
いやそりゃそうですよ、だから殿様とお姫様
だからあそこで切っても誰にも知らせずになのよ、
いやそうなんだけど、
うん、でもあれですよ、ひるんだのはありましたよ、
ひるんだのはありました、
ありました、ガッてやつガッてあったってなって次もひるんだもん、
あ、
うん、でも これは自分が殺されると思ってこうなったんだけど、それはやっぱり
あそこ逃げれば拓也が火に油を注いだだけだ。
そこはあれですよ、もう2人のアクションシーンが欲しいっていうことで、うん、
アクションシーンが欲しいっていうだけであんな大虐殺が始まっていいのかと。
全て紋切り型だったじゃないですか
全て紋切り型だった、
はい、
うん、
でしょ、
うん、
うんうん、だからこのシーンはいる、うん、このシーンはいらない、このシーンはいる、このシーンはいらないって言って、で節目節目で年代が入ってくるわけでしょ、うん、だからもう作ってる人っていうか、あの、あ、見てる人はもう信長の歴史は熟知してるんだなと、
まあなんとなく流れはみんな知ってますよね、
うんうん、でもあのもう一人熟知してる方と言ったんですけど、はい、全く分からなかったですからうん、本当に
そうですね、
うん、
まあやっぱ安西はるかのバカ殿はちょっと吹き出してしまいましたね、
まあ、あれも紋切り型に
紋切り型っていうか、うん、まあ、
うん、
あんなに綺麗にバカ殿をするとは思わなかったんで、
まあね、
ええ、
うん、あそこはうまいね
うまいかどうかはあれですけど、
うまい
考えてなさすぎじゃないかと思
って、あそこはうまい、
それと、まあ、最後やっぱりこうあるじゃないですか、感動を超えるかつてないクライマックス、
うん、
これは素晴らしかったです。まさか、
うん、
信長が本能寺から逃げてたと、
うん、
そこでその後綾瀬はるかと合流して南蛮船に乗って逃げてたと、
うんうん、
そこで繰り広げられるあのエセタイタニック、
うん、
早く終わってくんねえかなと。
俺あのまま終わった方が良かったんじゃないかなと思って。
そこはねよ、で結局はい夢落ちでしたで終わるじゃない。
そうそうそうそうそう、
そうなんですよ。だからあのまんまでもいいんじゃねえかなと、あのそのまんまの方が夢物語になって良かったんじゃないかなと、
うん、
感動を超えるかつてないクライマックスはどこにもなかったですけど、そうですね、
最後なんか2匹の蝶がこう飛んでくんで終わって
よ
かった
じゃないかな。それぐらいファンタジーにしちゃってもね、
うんうんうん、俺それで終わるのかと思った。
だから信長はあそこで死んでるってことを知ってるからこそ、うん、タイタニックで終わってもよかったんじゃないかなっていう、そう、それはねちょっと思いましたよ。なんかあと信長かどうか分かんないけど誰かこう手のアップかなんかでそれで終わるでもいいのかなと思ったんです。実はあれだと森蘭丸が顔を磨かれて死んでたって話もありますから、
うんうんうんうん、
ちゃんとこうね、まああの辺はどうでした、レドバンさん最後。
最後、はい、最後は俺あのよかった。
あ、よかった、
うん、
ちゃんと見てられました。
ちゃんと見てられた、
あのコントは、
うん、最後でもまあ最後はやっぱりこうちゃんと詰めて作ってるなと思って、うん、家帰って寝込んだけど
いやでも相対的に見て相当つまんない部類に入るんじゃないですかこれは。
いや歴史的ですね
いや、あの言ってもラブストーリーだから、うん、うちはそんなラブストーリー得意じゃないじゃないですか、
うんうんうん、
で、うちの若手の二十歳の女の子でこういう恋愛映画好きな子に先週末に行かせたんですよ、
うんうん、
どうだったのっていう話、うん、その子が、まあ、その子歴史のこと何も分かんないけどラブストーリーとして面白いんだったら、まあ、映画そのものは成立してるかなと思ってたんですよ、
うんうん、
その辺分かんないからで聞いたら、うん、全然面白くなかったと、
うん、
なんかおじさんとおばさんが何かやってたっていうもう二十歳の子からするとキムタクと綾瀬はるかおじさんとおばさんなんです。
それ50だよ。
それは50ですからね、
うん、
綾瀬はるかも正直まあ言い方で言えばアラフォーですよ、
うん、
だからもう
監督だろこれ。
大友さんです。あの
大友さんか、
ルロニ、ルロケンの、そう
そう、ルロケンのね。
二十歳過ぎの子からするとおじさんとおばさんが何かやってるで終わりなんですよ。かなりやらかしちゃってんじゃない。でもこの規模でやってんだったらなんかそれこそ織田信長のなんか甲冑とかその辺もうちょっとなんかいろいろやってくれればいいのになと思って。まあこれも史実に基づいてるのかもしれないけどなんかもっと変なの着てるイメージなんですよね信長って。
ああそうね、
なんか全然普通の甲冑だったから、
うんうん、
最新の考察なのかどうか分かんないけど、まあ、そこはフィクションなんだから面白おかしく絵面では見せてもらいたいなと思ったんですけど、
歴史知らない人を見たらさ、 日本を統一した人には見えないよね。せやあの話だけでも話だけでも
そうですね、まあ、正直統一してましたからね、ほぼ8、9割
そうでしょ、
はい、
だから統一した人に見えないわけよ、うん、あの決めたか悪いとかするんじゃなくてね、話的にね、うんうん、ただ年代が出てさ、うん、戦が出てさ、で戦もどんなになってるかもよく分かんない
し
さ、分かんない
ね、だそこはカットしてましたね、うん、人間ドラマに置きたいから、
うんうん、いや、ちゃんまさんに聞きたかったのよ、
はい、
なんでつまんなかったのって、
何にも面白くなかったですよ、
だから なんでつまんなかったんだと思う、つまんなくなっちゃったんだと思う、だって大友さんだってルロケンであんなに面白いの作ってさ、俺は好きなのね、
はいはいはい、
ちゃんまさんは分かんないけどさ、
はい、
俺はあのルロケンはすっげえ面白いわけよ、
はい、
うん、
大友さんってでもだからアクションシーンは得意な人なんじゃないんですか、だったらちゃんと合戦場面をしっかり作るのに、まあ、ずっとやってたっちゃやってたのか、
でもルロケンでもほら緊張感あるなんか人間関係みたいなのやってたから、
やってたか、
うん、
なんで失敗したかでも結局だから俺綾瀬はるかがちゃんと軍師に徹しきれてなかったからじゃないですか、
うん、あのねそれもある、
だからまあ具合が悪いのはしょうがないですけど、病気でちょっとリタイア気味になっちゃったから、
いやちょっと描くのが長すぎたよね、うん、本当に
だ最後までずっと後ろに実は綾瀬はるかがいて指示を出してて吉兆のおかみさんみたいにやってるんだったら、うん、それはそれで面白いなと思ったんです、
うん、だから桶狭間の次に、最後でよかったような気がする、
ああもう飛んじゃってね、
飛んじゃって、
あ、
まあ、だから7年間離縁だって言ってさ、
はい、
あれがなんかな別にいらねえじゃんみたいな、
そうそうそう、いらないですね、
うん、
いらない
で、あれ7年間離縁だっつっても、その信長がこういう人ですよって全く分かんないわけじゃない、
離縁だっつったところでも別に世話はしてますからね、
そうで他の人に子供を作ってっていうふうな言葉で言ってるけど、うん、他の女の人は一人しか出てこないし、うん、であ
のバーター出てき
た女の子ね、そう、はい、で別にその他の人とこうあの
浮気してるわけでもない
だからさ、
本質的なところ
、時代では、うん、当然のことだったみたいだから、そういうシーンも全くないから、うん、そのキムタクがやってる信長像は分かったんだけど、キムタクがやってる信長像のあのその歴史的なものは全く見えなかったんだよね
歴史的意義みたいなね、
意義っていうかその存在感が、
あ、
だから俺もあの信長秀吉家康っての知ってるんだけど、はい、この人なんで統一したの、まあ、そこはね別に重きを持って描いてないと思うんだけど、もっと短くてよかったんじゃないの、うん、期間的に、
そうですね、
うん、で本当にラブラブにしちゃえばよかったのよ、
本当にもっとそう、もっとラブラブでよかったんです
よ、ラブラブ
なんかもっとなんだよっていうか、うん、でまあこれはこれでいいんじゃないですか、うん、で終わったから、
で桶狭間だってさ、その種明かしで、はい、そのコンフィデン
スマン JP、
ね、みたいに実は
最後
ジュルルルルルルル
ルルルル
時間戻って、うん、全部濃姫がこう仕組んでて、で
やってましたっていう、
仕組んでるように合戦シーンがあって、うん、でそこで大好きになって、それから最後のシーンになるっていいんじゃないかな、
それでいいじゃないですか、
うん、
作り直しましょう
でしょねえ、途中の何年何年何年なんての、うん、っていうかさ、
いらないですね、本が焼き打ちとかやってましたもんね、
うん、
まあ、あれはあれで話すと長くなっちゃうからなと思って、
あとその2人がいるときはもうなるべく2人入れようとするのよ画面に
はいはい、
そこがすっごいつまんないんだよね、
あ、まあね、
うん、だってさ、こういうシーンしか撮れないわけよ2人だと、
はい、
1人だとこっからでもこっからでもいけるじゃない、
そうさ、俺ちょっとなんか気になったのは、
うんうん、
まあこれは別にまあ今に始まったことじゃないんですけど、やっぱりちょっと低いんですよね、タックン身長が、
まあそれはね、
そう、それは今に始まったことじゃないんですけど、うんうん、やっぱね、綾瀬はるかと同じぐらいなんですよ、
まあ、
そこ の、まあね、うん、の取り方みたいになってきたときに、やっぱ立ち位置的にちょっ と遠近法を使うしかないんですよね。
あー、そっか、そっかそっか。
やっぱでかくなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
ホテルのやつも長澤まさみは階段の下から話しかけてましたから、ちょっとやっぱ大変なんだなと。だからわざと馬に乗ってるシーンが多いなと思いましたね。
ああ、なるほどね、
うん、馬の上からっていう、うん、まあいいのか、
うん、
あとつまんないってことでいいんですかね、これは。
綾瀬はるかの側近の、
ああ、中谷美紀さんね、
中谷美紀さんと、あと男の、
伊藤英明、
伊藤英明、
はい、
その二人最高で良かったですね。
あの二人が勝っちゃってるから、
まあね、
正直
だって中谷美紀さんほとんどセリフないのにすごい存在感なんだもん。ちょっと喋るだけで全てなんかグワッと、
うんね、あと海猿がね横にいるし、
うん、もっとねその男色のとこも描いてほしかったよね、ちょっとだけ。
ああ、まあそれはそれでね、
うん、
男色っていうか、まあ、昔の人は別にそれは
そういう、いやそれ普通なのね、あのお父さんも全員そうだった、うん、全員そうなの、
うん、それがいい悪いとこじゃなくて、
いい悪いじゃなくて、
それこそ僕が SDGs 的なところを考えたら別にそういうのはあってもね、
あってもよかったもんよ、
手握り合うだけでもいいんですよね、
うん、
なかった。何を伝えたかったのか分かんなかったんですよね。
この二人がいたってことを伝え
たかった。だから機長はいたかいないかそもそも怪しいんですよ。いやでもこれは相当つまんないですよっていうことをちょっと確認をしたかった。
なんか50億いかないと収支が取れないって言ってて、
はい、
行かないんじゃないかというあの予測が出てましたね、ちょっとニュースで。
え、
うん、
だって行かないとまずいんです
よね、40億で止まんじゃないかなっていう。
行かないとまずいんじゃないですか。だって
まずい、まずい。
でもまあ進めれないもんな。最後のタイタニックを見るためだけに行ってくれっていうしかないですよね。でもあのために3時間近く待たされないといけない、きついですね。だからちょっとね、だから逆に言うとこれを作ったっていうことに対してなんかこうすごいでしょみたいな雰囲気になってるのがちょっと僕はイラッとくるわけですよね。
ああ、なるほどね、
うん、その空気感みたいなのは、いやいやいや、これ誰か多分言ってないでしょと思って、誰も、
うん、
誰も大友さんと小沢さんに言ってないでしょうと。何なんでしょうかねっていう。
いやもう70周年だから、うん、すごい上の人からもういろいろ確認があったんだと思う。
で感動を超えるかつてないクライマックスがなかった件が一番の問題なんですよ。
あれはあれよ、あの夢のところよ。
だからそれは感動が超えれてないですよ、
うん、
かつてなくもないと思う。これはちょっと一回みんなで話し合わないとまずいんじゃないかなと。
でも俺これをね、その YouTube で絶賛でも、
はい、
その絶賛じゃなくてもいいから、
はい、
上げた人はあのちょっと尊敬する。いや本当に本当に。
もうだってエンドロールいっぱいあるから確認するの面倒くさくなっちゃいました。絶対知り合いいるしと思って。
ああそっか、
うん、もういいやと思って、もうつまんねえからいいやこれと思って。
YouTube 上げる人いないだろうな。
なんでですかね、こんだけ話題になってんのに。だってキムタクむっちゃテレビ出てましたよ公開前。
なんかつまんない映画だとデビルマンとか言うけどさ、それ超えてるような気がするもんね。、
うん、デビルマンは、まあ、別にデビルマンうんぬんはあれだけど、
うん、
デビルマンつまんないっていうところに置くとするならば、俺同じぐらいはつまんないような気がしますよ。
まあそうだよね。だから本当にもう YouTuber でつまんないでデビルマンって言ってる人はちょっと、
やっぱこれを見てからちゃんと言ってもら
いたい。これ見てからやってほしい、
はい、デビルマンを褒めてるわけではないけど、
でも拓也ファンは熱いし、もう本当に気持ちこもってるからツイートは絶賛してますね。うん、それはいいと思う。
ヒーローとかも面白いんじゃないですか。
本当面白いよね。
あとアイスホッケーのやつ面白かった。
だからそこが不思議なのよ。
そう、 だって面白かったですよ、ヒーロー。
監督も脚本家も綾瀬はるかも拓也もめちゃめちゃ面白い作品出てるわけよめちゃめちゃ面白い作品作ってるわけよ、
そもそもね、
うん、
全くど素人がやってるわけじゃないですよね、みんな。
これ東映じゃない、
はい、
仮面ライダーも東映だからね
また不安なこと言わないでください、うん、70周年記念なんとかですよね、これ
東映のね、
はい、
うん、
驚くほどの感動を映画館でっていうキャッチコピーです、この東映の70周年記念作、
うん、
驚くほどな感動しなかったです。
いや、ある意味驚いたけ
ど、ある意味驚きました、
ある意味驚きました、
ある意味驚、そこは感動はしてないじゃないですか、
はい
っていうことですかね、
はい、
なんだろうな、なんなんですかね、誰もだってこれ脚本の段階でこれおかしいって多分気づくと思うんですけど、
だから桶狭間まではなんとか見れたんだよ、そうそうそう見れた
見れた確かに、
あの後から
そうつまんないなにもまあまあまあの世界でした、まあいいんじゃないです
か、あの後から脚本家の人書いてねえんじゃないあの後と最後だ以外は書いてねえんじゃねえかなと思って
だからあのひみく殺害しちゃうんですね、大虐殺が始まるんです、
あれ大友さんのねアクション、アクションが欲しいって言われて、いやー綾瀬君濃姫のアクションってないよってい
や、まあ、確かにね戦場出てないでしょうからね、お姫様は
でつけたんだと思うのよ、あそこは、
あれはあれ見てもないなと思いました、
その後の展開はあの大和と一緒だからさそうで俺ね脚本書いてないんじゃないかなと、最初と最後祝いは、
あとはもう誰か別の人がねつな、
うん、
がりつなぎで
つなぎでやったんだと思う、だってあんなの書かないもん書かないと思うもん、
あと楽器の描写下手くそすぎましたね、もうイラッとしましたけど、
うん、
弾けてないですからね綾瀬はるか、
あー本当これも
全然弾けてないですし、あんな音出ないですから、あんな運指の指使いでもうイラッとします、それは言おうよ役者にと、であとなんか途中でなんか、オランダ人みたいなのこうやってなんかやってるじゃないですか、
うんうん、
でも全然弾いてないですから、それっぽい曲を当ててるだけで、うんうんうん、見てて下手くそっていうか何も考えてねえなこの監督と思いまして、騙せると思ってんだろうなと思って、なんかそこがもうイラッとしましたね、なんか弾けてなくても撮り方じゃんと思って、
もうその頃目かすんでたから分かんねえわ、分かんねえ、うん
っていう感じでしたね、はい、ということで、ちょっと残念でしたねっていうことで最後まとめておきますか、
はい
もっと面白かったんじゃないかな、面白くできたんじゃないかなっていうのはちょっともったいない気がしましたということで、
はい、たくや命かけてやったよね、はいはい、
うん、っていうことですね、
はい、
はい、ちょっと残念でしたということで、東京ミルク放送局、
はい、
ぜひ今後とも一つよろしくお願いします ということで、
まあこういう動画もアップできるってすごいよね、
まあ別に、
まあまあまあ、まあおじさん二人がね、
そうなんか言ってるだけですから、
言ってるだけ、うん、それもお金払って見に行ったからさ、
そうそうですし、
うんうん
うん、そうそうそう、さっきもね、そう、ちょっとさっきもちょっと言いましたけど、うん、ごめんなさい話戻しちゃって、
うん、
あのこれ見終わった後に自分がなんかどうこう言おうがなんだろうが、
うん、
体制には影響ねえだろうな、
そうなのそうなので、見てないし、
そう
あんまり
っていうのもあったし、
うんうんうん、
例えばなんかこれより面白い映画なんかいくらでも知ってるよっていうのは、
うん、
それはまたわがままかなって思ったんです、
うんうんうん、
あの牛角で王様ハラミって知ってます、
知らないですね、
むちゃくちゃうまいんですよ、
うんうんうん、
ハラミの塊が出てきて、
うんうんうん、
780円ぐらいのやつが、で私焼肉で王様ハラミ、牛角の王様ハラミを食べれたらもうご満足なんです、
うんうんうん、
だけど本当に焼肉好きな人からジモンさんとかからしてみればあんなハラミなんかさって絶対言われるんですよ、
うん、
こうやったらこっち行きなよあっち行きなよって言われる、うんうん、それでも僕確かにそうかもしれないけど、でも王様ハラミでご満悦なんです自分は、
うんうんうん、
だからもういいかなっていう人が大半だろうから、
うん、
別にこの映画を見てね、王様ハラミなんかでうまいやつこっちの方が面白いよ、この映画の方が面白いよっていうふうに言うのも、
うん、
ちょっと失礼かなと思ったんです、
うん、失礼、
うん
うん、
だからもうみんな頑張ってたのかなっていうふうに思うと、な
んまあでもここだけ言えるってことは真正面で受け止めてきたんだからうちらうちら受け止めてきた
受け止めはしました、
うん、だってこれ見てもその拓也とか綾瀬あるか全然嫌いにならないもんね。
ああそう、それはないですね、うん、全くないですね。
そうそうそう、もうただお金出して見に行ったおじさんがもう感想を普通に言ってるだけ
だあ、そうですね、びっくりするぐらい嫌いにはなってないですね。
でしょ、
はい、
でしょ、
はい、だからいいのか、じゃあ
うん、ただこの作品だけが嫌いだったよね。そうそうそう
そう、
うん、
確かに
そう。だから拓哉次何かやったら絶対見に行く、うん、
それは見に行く、
うん、
気にはなる、
うん、教場か、
あ、教場
教場やるじゃないテレビで今度
そうだ、
うん、
教場、そうだ、レンドラになるんですよね、
レンドラ、
あーきついな、それも
教場今撮ってるからさ、
はい、
教場はもう
そうか、
うん、
教場で会えるんだ、もうすぐ
会える、もうすぐ会える、
あ、それはそれで楽しみです、
うんうん、
あれレンドラなの、
レンドラだよね、
レンドラですね、月9かなんかじゃないか、正月ドラマでちょうど見れるレベルだったら俺は、わかりました、
はい
はい、じゃあということで、すみません長々と、ありがとうございましたということで、ミルク放送局ではチャンネル登録いいね、お待ちしております、そして冷蔵庫チャンネルも、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
よいしょ、イエイ。